藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第28回ということですね。企画構成担当の斉藤元明です。では皆さん今日もよろしくお願いします。加藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは加藤さん早速なんですけれども、
はい、
今日はですね、ちょっとプロフィール、年齢とかそういうことはお書きでないのでわからないんですけれども、久々に、加藤さんの鉄板のネタですね、USP です。
USP ですね、はい、
はい、USP は今ある中から見つけ出すものなのでしょうか。自社の USP を見つけようと頭をひねっていますが、なかなかこれだというものが出てきません。そこで質問なのですが、 USP というのは必ず見つかるものなのでしょうか、それとも新たに作り出すものなのでしょうか、というご質問なんですけども、うん、
なるほど、
はい、
ど真ん中ですね。
ど真ん中ですね。
これって前答えませんでしたですかね、過去バックナンバーでこんなようなこと喋った
の。はい、近いのはありました。USP がこうダントツのそういう USP がなかった場合にどうするんだということで、
うんうん、
工務店さんの事例とかで、
うん、
毎日が森林浴みたいな、そういう技術じゃなくて、
ね、
まさにこうシュリッツビールじゃないんですけど、他社がまだ言ってないことを一番先に言うっていう話はありました。
なんですね、
はい、
はい、わかりました。それも一つですよね。
はい、
何をやってるかちょっと分かんないですね、この、
そうですね、
いいですよ、はい、全体的なお話でね、はい、まずは必ず見つかるものなのでしょうかという質問に対しては、
はい、
見つかります。ただし、
はい、
USP というのは要するに競争相対的なものですから、
は
あ
は
あ、相手と比べるわけじゃないですか。
そうですね、
比較ですよね、はい、なので要するにちょっとこれ言葉をね、見つかるんですけどもとちょっと訂正すると、見つかります、ただし USP の種ですと、
はあはあ、
うん、種が見つかるんですけども、その種がじゃあ世の中に出した時に照らし合わせてね、競合とね、合わせてみた時に、じゃあ USP の条件っていろいろあったじゃないですか、3つの条件がね、
はい、
それで要は競争で勝てるかどうか、
うん、
そこで比べると弱いっていう場合があるわけです。
ありますよね、はい、
その場合は強化しなければいけないか、うん、他の部分を見つけるか、
うん、
ないしは最後はやっぱり作るか、
うん、
ね、
うん、
強化にもつながってくるんですけども、うん、作ると、
うん、
そのね3つぐらいを実際に私の現場ですとやらさせてもらってますね、
うん、
なので新たに作り出すものでもありますね、
うん、
弱い場合は、
うん、
種としてそれが勝てないようなね競合にねものであれば作り出さないといけないかもしれないですね、
うん、例えばちょっと具体的な事例をお伝えした方がリスナーの方には分かりやすいと思うんで、うん、加藤さんがお手伝いされたお店で言うと、うん、イタリアンのお店で、うん、そのシェフがイタリアで修行しましたっていうのも一つの売りになりますよね、
うん、
で例えばそのピザを売り出す場合にピザのその釜が普通の釜だったと、
うん、
で USP を強化するために釜を本場ナポリから取り寄せてやったと、
うん、
そうするとまあ USP がイタリアで修行して、しかもイタリア直輸流の釜で焼くっていう、まるまるでベキベキっていう、こう2つの強みがありますよね。例えて言うとそういうことですよね。そうですね。はい、イタリアで修行したっていうだけで弱いんだったら、
は
い、
そうですね。
イタリアで修行したシェフが、かつ、
はい、
まあプラスがかける、その釜も独自の釜だと。
そうそうそうそう。
で、A かける B ということで、2つの要素になるんで。
そう
ですね。
それをまあ一言でどうやってまとめるかって話になるんですけども、はい、強化する場合にはそういった、まあ事例の通りになりますよね。うん、なんで、じゃあ、まあ飲食店ですから、証券って、まあ今のイタリアのね、レストランの話でいけば、じゃあ証券が、
はい、
どうでしょうね。まあ車で15分圏内ってね、一般的に言われてます。うん、15分圏内のところに、じゃあ競合店が調査しますよね。
はい。
その時に、イタリアで修行したことがあるっていうシェフが、A 店、B 店っていうね、どこかにいたとしましょうと。
はい。
その場合には、じゃあそれって、まあ確かに USP の種かもしれませんけども、
うん、
まあ、競合もそんなようなことを、そんなような要件を満たしているシェフがいるってことになると、ちょっと弱いなと。
うん、
なので、まあ、強化するっていう考え方ですよね。
だからまあ、例えば名古屋とか東京大阪のようなこう大都市の場合はイタリアで修行したっていうだけでは弱いかもしれないけれども、うん、さっきおっしゃった相対的なものなんで、地方で、
うん、
あそこはイタリアでシェフ修行してたらしいよという、それでそれだけで通じるんだったらそれでいいっていうことですね。そういうことです。
はい、そうです。
あくまでライバルとの関係で、
はい、相対関係で決まるんです。
選ぶと、
はい
はい、決めると。
そうです。
はい、
そこでできるだけ、まあ、強い主張になっていなければいけないんですけどね。というパターンですよね。
はい。
はい。
なんかイタリアで修行したということだけで選ばれる理由になるんだったらいいし、それだけで弱いんだったら、プラスしていかないといけないっていうことですね。
そうですね。はい。
でということから言うと、まあ、今回の USP については加藤さんがおっしゃるように、まあ見つけ出すというか、まあ見つかりますのは見つかりますということですね。見つかるけれども、ライバルを調べてリサーチをしないといけないので、そのライバルとの関係でそれちょっと弱い場合もあるし、
うん、はい、
でもしかしたら弱いっていうの違う言い方でちょっと刺さらない可能性もあります
よね。そうですね。はい。
だからそういう場合はまずその主張をしてみて、例えばホームページにアップするとかブログにアップするとか、ちょっと簡単なあんまりお金をかけないでチラシとか作ってお客様のこう反応を見て、まあお店の場合だと分かりやすいのはそれでお客が集まるのかどうかっていうことですよね。
そうです。
でいわゆるテストマーケティング、
はい、
をちょろっとこう軽くやってみて、
そうですね。
で、いけそうかどうかちょっと見てみると。
はい。
はい。で、それで良ければそれを強めていけばいいし、ダメな場合はより強化するとか、もしかするとその強みじゃなくて違うものなのかもわからないっていうことですね。
そうですね。お客さんの、まあ、それ独自性と、
ええ、
まあ、ベネフィットっていうものをまあひっつけたようなものだと私は思ってるわけなんですけども、はい、独自性としてはまあ OK、 独自性を強めていかないとちょっときついなっていうね、
うん、
強めていく、作業と、
うんうん、
それからお客さんにとってそれがまあ、ベネフィットになってるかどうかっていったところは、まあ、キャッチコピーだとかキャッチフレーズの作り方だとかですね、
うん、
まあ、そういったもので、ただ美味しいっていうだけだとちょっと抽象的ですし、
はい、
まあ、いわゆるまあ刺さらないっていう形になりますから、
はい、
その中でも、まあ、以前からね多分言ってると思いますけど、その特徴あるね言葉が出てきてないだろうかと。実際アンケートとかを取ってみると、まあ私がお手伝いしたピザ屋さん、ピザ屋のイタリア料理の店とかですと、なんかなあれ、パリッとするとかもちっとするっていう表現がやたら感想が多かったわけです。ピザに関してのね。
そうですか。
はい、
うん。そのアンケートの取り方のところなんですけども、うん、それやっぱり来店された時に書いてお願いできませんかというような形でお願いします。
はい。そうです。はい。
でその時は別に書いてくれても特にこうお礼とかはしなくて、
ありがとう。特にはしてないですよ。
なるほど。
はい。
うん、
一番満足度の高い時に、まあ、取るタイミングだっていうことを、まあ、僕はアドバイスするんですけども、満足度が得られた時に、お願いするのが一番いいですよと。
あ、 そうするとやっぱり食後ですね。
まあただこれも従業員さんの規模とかその、ねそれによって、
はい、
もうちょっと機械的にやらなければいけない場合もありますけども、まあいずれにせよそのアンケートから取っていって、その特徴はやっぱり、ごめんなさい、お客さん目線でのですね、ベネフィットっていうののネタは、見つけ出していかないといけないと思いますけども、
はい、
それにその独自性が裏側で支えてるっていうことを一言でキャッチフレーズとして USP の効いたキャッチフレーズとして言い抜くっていうのはね、大事だと思いますので、
今の例で言うとピザでパリッとしてるとかもちっとしてるという声が多かった、
多かったです
ね。なんか、はい、パリッもちっとしてるのはなぜかというその裏側の部分、根拠の部分が丸々だからパリッもちっとしてるんだと、丸々だからの部分をちゃんと保管しなきゃいけないということですね。
はいはい、ただそれやみくもにね、
はい、
売り手目線の言葉だけでやってしまうと、
これありがちですね。
ありがちですね、
はい、
それはもう USP でも何でもないわけですよ、
はい、
だから顧客目線において主張できること、
はい、
まあ、いわゆる刺さるものでないと、
はい、
まあ、ただの独りよがりですよね、
はい、でも得てしてこうキャッチコピーっていうのが売り手目線で自分が言いたいことを言ってしまうというケースがやっぱり非常に多いですからね。
まあそれはまあ問題外ですね。はい
はい。
その中でなぜその主張を言える背景にはその独自性がすごくね、
はい、
強く効いてるっていうのが理想なんで。
USP の手順としては、まあ例えば、例えばじゃないですね、アンケートを取ってお客様に聞いて、なんかその特徴的な、まあ分かりやすいので今のピザ屋さんの例で言いますと、もちっとしてるとかパリッとしてるという声が多かったと、うん、そう、これが特徴なのかなという USP の種、はい、ネタが浮かび上がってきて、はい、それでそれを保管する技術はあるのかなということであれば、うん、それが USP になっていく
と、ね、そうですね。まあ、ここら辺はね、
はい、
高売りキャッチコピーっていう、
ね、高売りキャッチコピー、はい、
私の本で、まあ、高く売るっていうあれの内容テーマの本なんですけども、まあ、中身は USP の出し方が簡単に、できるように、
うん、
書かさせてもらったと思うので、そういうハウトゥーを書いたので、はい、その本見てもらったら分かるんですけど、特徴をまず書いてくださいと、
うん、
だからその独自性のネタですよね、
はい、
特徴をとにかく左側にわーっと書くと、
まあ、例えば今の話で言うとイタリアで修行しましたと、
そうい
うことですね。
で、釜があるとかね、
はいはい、
なんか天然の素材にこだわっているとかね、うん、でこの作業をやってもらって
特徴を出すと、
はい、左側に書いていただくと、はい、で右側にお客さんがその、まあ、これはアンケートで取れば出てくると思うんですけども、
はい、
おいしいと か、
あはは、
なんか感想とかいろいろ取ると、さっき言ったようにパリッとしていておいしいと、もちっとしていて、うん、ピザの生地がなんかもちっとしていて、うん、非常においしいですみたいなこと書いてあったり、うん、そういうのをじゃあもちっとしているとかね、ね、いろんなことをお客さんのベネフィットとかねを右側に書いて、
右側に、
はいはい、まあ、お客さんのメリットって分かりやすく書いてありますけどね、はい、じゃあ特徴がそのお客さんのメリット、便益、ベネフィットを出してるわけですから、
はい、
今度これを掛け合わせていくんですよ、いろいろと、うん、いろんなパターン、その掛け合わせたものを、まあ、そのコピーのキャッチコピーの本のね、高売りキャッチコピーの本の中に10ぐらいの型があるので、
はい、
まあ、なんか私もね、いろいろキャッチコピーを作ってた時にパターンとしては10個ぐらいに集約されたんですよ、よく使うパターンとして、
うん、
それに当てはめていただくと比較的作りやすいんじゃないかなっていう思いで書かさせてもらったんですけども、
うん、
やっぱあとはその主張、強い主張に変えていく、まあ、
はい、
パターンがありますから、
うん、
特徴プラスお客さんメリット、それを組み合わせたものを、まあ、売りのね、フレーズの元にして USP のフレーズの元にして、それを型に当てはめていってキャッチフレーズに磨き上げをかけていって、まあ耳なじみがいいだとか、できるだけ短くするだとか、
うん、
まあ、そういったことを、まあ、ブラッシュアップしていくようにちょっと書かさせてもらったんですけどね、
はい、
そういう考え方で今の今日の質問にまた戻りますと、特徴が弱い場合は強化するね、それかでももともとのあるものじゃないとなかなかきついと思います
ね。そうですね。ゼロからっていうのはちょっと大変ですよね。
それまた作り出そうって思うと本当に大ごとで、
うん、
以前も出たコアプロセスっていうところからやらないといけないので、そこをまあね、 手入れないといけないんですけども、そこを出していって、まあこれだっていうのはやっぱりね、大体その人の一番特徴になっているケースが多いので、そこをまあ強化していくっていうことと、今言った、磨きをかけていく、お客さんにどうやって伝えるかね、
うん、
それで弱い場合はまあまあなんですかね、強化するんですけども、基本的には何でしょうかね、キャッチコピーのワークである程度はねカバーできると思うんですよ。
うん、
それで以前も申し上げた何でしょうかね、誰も言ってないことを市場で作っちゃうとかね、
はい、
うん、そういう形でいいキャッチフレーズのネタを磨きをかけていただいてやれば、まあ、市場で勝てると思いますけどね。
まずはやはりお客様にヒアリングをして、うん、その中から特徴的なことをざーっとこう箇条書きというか羅列していくと、でそれを右側に置いて左側に特徴、自分が思う特徴、そういうものをこう出していく、でこれを結びつけていくってことですね。
そうですね。そうするとネタがいっぱい出てくるわけですよ。
なるほど。
うん、
でそれでこうそれを言ってみて、実際に刺さるかどうか、そうそうがあるかどうか。
例えば先ほどの特徴であれば、イタリアで修行しているとかね、
はい、
まあ、じゃあイタリアから取り寄せた釜で焼いているからパリッとしていて美味しいとかね。
全然わかりやすいですね、うん、あの美味しいというだけよりはるかに、
うん、
ちょっとなんか行ってみたいなという気になりますよね。
でこれをもっと磨きをかけていくわけですよ、
うん、
ネタと元としてね、
うん、
はい、そんなイメージです。
はい、じゃあ USP は見つかります。ただしその種であることが多いということですね、まあ、それをちょっとこう育てていく必要がある、はい、
強化するか、
はい、
それか、キャッチフレーズでも秀逸のものに磨きをかけていって、その弱さを補うこともできる場合もありますし、市場で席巻してしまうっていうやり方もあると思うんで、
はい
はい、
じゃあその作り方、具体的な作り方については、加藤陽一さんの著書である高売れキャッチコピーが書ける本でしたかね、
スラスラね、
はい、
はい、
高売れキャッチコピーがスラスラ書ける本、こちらを参考にしていただくといいと思います。では加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集藍津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。